夜の帳が降りてきて、草木も眠る牛蜜時。真っ暗闇の中、遠くに小さな明かりが見える。近づくとそこは、以後お見知りおきよ村であった。
お前何が好きなんや。
私は剣が好きだ。
学問についてはどない思う？
学問は何の役にも立たん。
例えばな、人の上に立つ君というものはな、自分の失敗やら過失やらを指摘して忠告してくれる関心、すなわち目上の門をいさめてくれる部下がおらんかったら、正しいことができへんやろ。普通の人かてそういうことを教えてくれる友達がおらんかったら、人の言うこともろくに聞かんようなやつになる。聞きかてな、縄で縛られてやっとまっすぐに伸びるんや。馬に鞭、弓に敬がいるようにやな、人間にも奔放な性格を矯正する学問が必要やね。ただし筋目を立て磨いて、初めて物は使えるようになるんやで。
しかし竹は矯正しなくても自らまっすぐに伸びるし、切って使えばどんな分厚いものも突き通すというじゃないですか。じゃあ生まれつき優れた人は何を学ぶ必要があるというんですか？
その竹に矢の羽と矢尻をつけて磨くやろ。そしたらどないなると思う？
慎んで教えを受けたい。
聞いていただきましたのは、西池隆史門外観という曲でございました。
はい、ありがとうございます。
最初のドラマはね、門外観が講師のところに訪ねていくという、うん、でまあ結局この白という男はね、その門内観になっちゃうわけですけども、その門内観になる前の門外観の時の気持ちを歌った曲ですね。ね、西池さん。
あ、そうなんです
か。違いました。というわけで
うまいことまとめられて、なんか感じ悪いですけど。まあまあそれはさてお
き。こんばんは。
こんばんは。
始まりました。
はい、
第3回囲碁お見知りおきよ夜のワルツでございます。
はい、
はい、
今回はですね、
はい、
メインのパーソナリティを務める。
あ、そういう形なんですか。
は
い、
なんか堅苦しいです
ね。そういう形なんですか。
まあ、今回のメインは、うんうん、河野薫さんでございます。
はい、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、いきなり始まりましたのが、はい、今回薫ちゃんが選んだお話ですね。
はい、
はい、のエピソードから突然始まりましたけど、
うん、はい、 これはですね、はい、あの中島敦っていう人 の、はい、あの短編で弟子っていう話なんですけども、
はいはい、
これは、まあ、中国のね うん、古いお話ですね、
はい、
元になってるのはあの孔子っていう人がいまして、うん、儒教のそうですね、
うんうん、始めた人
そうです
そうです
そうですか、
う
ん、
そうです
開祖
開祖でその人の弟子のシロっていう人がいまして、
うん、これあの論語の話なの？
そうです、論語の話です、うん、論語にも載ってます、この人たち、はい、
論語
論語
論語って知ってますか？
誰に言ってんの？
いや、皆さん
聞いてる人、
ね、聞いてる人
知ってんじゃないですか、論語は
大丈夫ですよね
読んでる人はそんなおらんでしょうけど
おらんでしょうけど、僕も読んでないですからね、さすがに
論語読んでませんでした、一時期なんか西池さん
一時期ね、いや、あのなんかね、論語の解説本っていうか、をちょっと一時期読んでた、
うんうん、
超かっけえじゃないですか
いや、あのなんかだから、あれね、なんかこうバカでもわかる論語みたいな誰でもわかる論語、
まあ、有名なので、あの我十有五にして学に心を出す、三十にして立つ、四十にして惑わず、五十にして天命を知る、
これ論語なん
です、これ論語、六十にして耳従う、七十にして心の欲するところに従えども乗りを越えずと話
です。みんな五十ぐらいまで知ってるんだ
よ、う
ん、
結構これよく聞きます
もんね。天命を知るぐらいまではなんか知ってるけど、60、70ってなると何でしたっけってなる、
うん、そうそうそう、
最後の方知らなかった、
うん、あとまあ温故知新とかもそうですね、
うん
うん、古きを改めて新しきを知るとか、 あと切磋琢磨とかご存知ですよね。
ご存知ご存知、
アッキーに聞いてた
ねいやアッキーがなんか一番俺もの知らないですけどっていう顔をしてこっちを見てましたので
そういうねフリするの上手ですからね。
知らないですか？知ってるくせに。また
うん、
大体いつの人なんですか、この孔子って。古い
中国古代ですね。
古代
古代古いですどう
具体的に
具体的に
何千年も前ですよ。
具
体的には知らないの。
そうですね、
三国志より全然前です。
そんな
前、三国志より前です。はい、前です。
じゃあすごい前
じゃん。すごい前ですよ。すごい前ですよ。
すっげえ前。
一応ね、中国文明が始まって二つ目の王朝の終わりぐらいと思っていただければ、はい、
すごいっすね。
言われても分かんないよね。
いやでももうその頃に四十にしてとか言ってたってことですよね。
そうですよね。
それすごいっすね。
中国文明のね、
まあ、未だにそれにこう、まあ、振り回されてるわけですからね。
大体四十だったらみんな言うじゃないですか、博士。
まあそれで、はい、まあこれ僕すごい好きな話でね、うん、面白かったのが、
うん、
まあ皆さん中国とか儒教とかっていうイメージってどんなイメージを持っておられますか？
儒教は親を大切に、
うん、まあ今の中国からはねちょっとあんまり違うんでしょうけどね、まあいろいろあった国ですからあれも、まあ、それはまあいいとしまして、はい、まあ古代はねこういうだから孔子みたいな言ってるようなことがね大事にされたりとか、まあ、このお話読んでもらったら分かると思うんですけど、うん、あの白のようなねその仁とか義とかそういうものを大事にするっていうことに価値があるっていう考え方がね、
うん
うん、まあ、古代はあったんではないかということをこう今読むとね僕すごい感じるんですよね。これ今だからすごい大事なことでだと思ってて、
はい、
ちょっと長くなってきた、先に進みましょう、うん、まあ、今言ったようなことでその主人公のシロっていう人はね、
うんうんうん、
どういう人かというと、
さっき出てきた人ですね。
はい、そうです、まあ、弟子なんですけど、孔子様の弟子なんですけど性格が直情傾向、
はい、
乱暴者、
はい、
で豪遊、
うん、
でもう力がもう力強くて有り余ってて、
はいはい、
任侠のとでもう素直で子供みたいなところがあるようなそういう人です、
うん、
もうまさに弟子中の弟子って感じですね、う
ん、ね、魅力的ですね、うん、
白が、うん、あれでしょ、その孔子の孔子を弟子と、するぞと、
孔子を師匠と
する師匠とするぞと、
うんうん、
逆だ、と思ったシーンをやったわけですね。
そうです、最初そうです。
そうそうそう、
さっきの、
うん、
なんか一言言ってやろうと思ってでも言ったんです
よ
ね、
うん、孔子とかっていうなんかこう、うん、なんか
頭でっかちのなんか
じじいがいるから、じじいっつってもあれだけど、まあ ちょっと問答かけてやろうと言ってみたらやり込められたっていう、
うんうん、そうそうそう
シーンでし
ょ。逆になんか、うん、参りましたっつって弟子入りするのが始まりでね、この物語の、はいはい、
うん、冒頭ですよね。
冒頭です。はい、論語とか孔子の言うこの仁っていうのがあるんですけども、はい、まあ、これだけ聞いてる皆さんもこれだけ頭に入れといてください。仁っていうのは何かっていうのはね、はいはい、これがまあ論語とか孔子とかこの
弟子の仁ですね、
うん、弟子っていう話を理解する上で一番あの抑えとかないといけないところかなとは思うんですけど、
仁、はい、
うん、
ね、
うん、自分だまあキリスト教だとなんか隣人での愛とかさ、
は
あ
は
あ、うん、で仏教だと、慈悲とか、
う
んうん、そういうものに相当するもんかなっていう解釈ですけど私はね、
うん、うん、
だからねちょっと大きくて捉えどころがなくて、だからそのさっき言った任教とかね、うん、義とかそういうのも全部含んでる概念でありまして、
はいはいはい、うん、
それを一番大事にしてると。でこれがそのまあ最初やり込めてやろうと思ってた白、乱暴者の白と穏やかな孔子の一致するところっていうのはここなんですよ。仁という考え方ね、
あ、
うん、これが一番この世において一番大事なものは仁であるっていうところで共通してる。
なるほどね。
ただ仁っていうのは何かっていうのは、ね、一言ではちょっと言えないんですけど、まあそういうもんだと思っていただいておけば大丈夫かなと思います、
は
い、
あ、そう思ってこれをまた読むとあれですね、はい、読み終わって仁とあと自分に問
う、世の中一番大切なものは仁であるっていう、うん、これがまあ孔子とか論語の考え方です。まあ、一応性を求めて、持って人を害するなく身を殺して持って人をなすありと、
はあ、
分かんないですね
要するに命を懸けても大事にしないといけないことが人であると、
うんう
ん、いうことらしいんですけど、もう他人を思いやるであるとか、
うん、
世の中を正すであるとかそういうのを全部含めたことだとは思うんですけどね、うんうんうん、どうもどうやら
しかしあのこの仁ということの解釈に関してね、
はいはい、
またいろいろといろんなことが起こるわけですよね。
そうですね、
このお話の中でも、
はい、まあ孔子と白どんな人か分かっていただけたということで、次はねこの孔子と白がね、はい、
うん
うん、どんなあの結びつきだったのかということを、エピソードが語るエピソードがこの文章の中にありますんで、それをじゃあちょっとご紹介させていただきます。はい
すみません、先生を見ませんでしたか。
先生ってどれがお前の言う先生か俺に分かるわけないだろ。見たところろくに働かずに空理空論に毎日を費やしてるやからねようだな。日が暮れてきたな。今日はここまでとするか。なんだ、まだいたのか。これからうちに帰るが、一緒に来るか。
はい。
まあ飯でも食っていけ。そこにいるのが俺の息子と娘だ。ほらお前ら挨拶しろ。
こんにちは。
こんにちは。
お世話になります。
こんにちは、
まあ、そう固くならずに飯でも食おうじゃないか。おいお前ら用意しろ。
はーい、
昔から陸を行くには車、海や川を行くには船と決まってるだろ。今陸を行くのに船で行こうとする。これはどうだろうな。今の世の中に古いやり方を適用しようとするのはちょうど陸に船を行かせるようなもんだよ。オーティスラッシュがステージで着てたようなあんな素敵な衣装だって猿に着せたらびっくりして引きちぎって終わりさ。人間が生きていく中でバカに見当違いの説教をし続けて分かってもらえずに辛い人生を送る前にな、自分の楽しみを全うして初めて志を得たって言えるんだよ。志を得るっていうのは 金持ちや著名人だけに許された行為じゃないと俺は思うんだがな。
そうやって隠居してしまうのは楽しいだろうが、人が人であるゆえんは楽しみを全うすることにあるんじゃない。このちっぽけな我が身を守ろうとして大いなる倫理から外れたことをするのは人間の道ではない。私たちだって今の世の中に人の道も何もないことは知っている。でも人の道がなくなってしまった世だからこそ、危険を冒してでも道を解く必要があると思うんだが。
どうも、今聞いていただきましたシーンはですね、はい、まあ、
キャラ変わってるけど
ね。この孔子と四郎の一行っていうのはね、もともと流浪 の, まあ、はいはい、大きな、まあ、教団っていうか軍、部隊なんですけども、何千人いる部隊なんですけども、うん、もう中国をあちこち転々としてるわけです、うん、っていうのは、まあ、その正しい政治を行おうという集団、世の中を良くしたいっていう集団なんですけれども、うん、やっぱりどこもやっぱり国乱れてて受け入れられないと、うんうん、不遇の、うん、ね、人生を送っているこの集団なんですけども、はい、まあ、その旅を中国中国を旅してる、ま、中でね、ちょっと城がはぐれてしまった時に、立ち寄った村での話なんですけども、うんうん、まあ、この老人っていうのはやっぱよ捨て人というかね、うんうん、まあ、すごい学問はすごいできると、うんうん、で、まあ、今のこの乱れた世の中で、その人とか徳とかが失われた世の中で、自分はこういう風に生きると楽しいと、うん、いうことを、ね、城にぶつけていって、城はそれに反論してるというシーンなんですけども、はい、まあ、この後城がね、老人の家を出てから、一人考えるわけですよ、孔子とそこの寄捨て人の老人と並べて、
うん
うん、すると、まあ、孔子の考えはあの老人に劣ってるわけではないと、
うん
うん、で、孔子の欲望がね、あの老人より多いっていうわけでもないと、
うんうんうん、
それでいてなお己を全うする道を捨てて人の道のために天下を旅している孔子のことを思うとね、
うんうん、
四郎は急にさっきまでね、ご飯もいただいたし、
うん、
で、まあ、ちょっとなるほど、ええことを言うなってちょっとは思ってたから、親しみも湧いてたけども、
うん
うん、でもこう並べて考えてみたら、やっぱり孔子のことを思うと急にあの老人が憎らしくなってくるわけですよ、
うん
うん、で、孔子がやっと出会える時間になって、うん、その孔子が遠くにパッて見えた時に ね、うん、なんか胸がギュッと締め付けられるような苦しさを感じるんですよ、
うんうん、
そういう内容の話がここ載っててね、
ね、これもだいぶ四郎好きですよね、孔子がね、
うん、うん、まあ、それがすごい慕ってるわけですよね、うん、やっぱりお師匠さんが一番すごいなとやっぱり思ってるわけですよ。
いや、最初のあのエピソードからするとだいぶ二人の関係が変わってきてますね。
もうそうですね、
人の奥さんの肌着を身につけて出勤し、それを見せびらかした一国の主を、その家臣である節也がいさめて王に殺されてしまいました。これはかつての名臣悲観の監視と同じかと思われます。これを仁と呼んでよいでしょうか。
いやいや、悲観と悲観がいさめた王は血縁やったやろ。さらに悲観は身分もまあまあええとこやった。せやから己の身を捨てていさめたら、自分が殺された後に王様が自分の悪かったところを悔いて悟ってくれることを期待したわけやな。これは仁と言うてもええやろ。しかしやな、節也のケースは血縁でもないしやな、身分かてそんな用はないね。王様は間違うとるな。この国は間違うとるな。と思ったら、潔く身を退くべきやったんや。ところが、こいつは身の程知らず、小さい我が身でもって、 陣どころの騒ぎちゃうわ。
なるほど、ありがとうございました。
納得はいきませんな。陣、夫人はちょっと置いときます。しかし我が身をも顧みず一国の風紀を正そうとしたことの中には物事の善悪を超えた立派なものがあるんじゃないでしょうか。無駄に命を絶つなどとは言い切れないものがあると思います。たとえ結果がどうあろうとも。
お前さんはそういう小さい義の中にある見事さばっかり目について、それ以上は分からんようになるんやな。昔の男はな、国がええ国やったら忠義を尽くして一生懸命これを助け、国が何の道理もないようなあかん国やったら身を退いたもんや。こういう出処進退の見事さはお前にはまだ分かっとらんねんな。昔から言うやろ、あんまり間違うたことばっかり横行しとるようなとこでは自分が手本を立てるようなことをしてたらあかんとな。まさしく節也に当てはまるのはこれや。
じゃあ結局この世で一番大事なことは自分の身を守るということなんですか。我が身を捨てて義をなすことの中にはないというんですか。一人の人間の出処進退が適切かどうかが天下の安否より大事だって言うんですか。もし節也が目の前のひどいありさまに辟易して身を退いたとしたら、彼の身はそれでよかったかもしれないが、その国の民にとって一体それが何になるって言うんだ。まだ無駄と知りながら王をいさめて死んだ方が国民の気風に与える影響から言ってもはるかに意味があるでしょう。
何も自分の身を守ることだけが大事やとは言うて、それやったら士官を陣の人と褒めたりするのはおかしいや。ただな、命は道のために捨てるとしても捨て時、捨てどころがあるっていう話をしとるわけ。それを察するためによう考えるっていうことは別に自分の利益のためやない。急いで死ぬばっかりが脳やないんやで。
そう言われたらそんな気もしてきますが、やっぱり釈然としない。
あの男も王をいさめて死んだ死魚の類やな。ろくな死に方はせえへんで。
いやー、この場面いいですね。陣についてね、
はい、
いろんな解釈があるなあというのがよくわかる場面ですけどね、
うんうんうん、まあだから、まあこう、まあ、僕はハイライトだと思ってるんですけど、
うん、
こんだけ結びつきの強いね師弟でも、うん、やっぱりね、人間としてやっぱりそれぞれ子というか、それぞれの人間として の、 子がありますから、
うん、
やっぱりこう盲信してるわけじゃないんですね、白もね、
うんうんうん、
孔子のことを、
うんうん、
やっぱり自分は自分の意見っていうものがあって、
うん、
でまあ、師匠もこう自分の意見っていうものがあって、で絶対にこう相入れないところではあるんですよ、これ。
はいはいはい、
うん、ここはやっぱり、うん、納得できないっていうところはね、やっぱり絶対人間誰しもあって、
うん
うん、でまあ、それだけ慕い合ってる二人でも、これちょっと僕説明不足だったかもしれないんですけど、孔子は孔子でね、シロのこと大好きなんですよ、これ、
はいはいはい、
弟子として、
うん、
自分にここまで食ってかかる弟子はいないっていうか、
うん
うん、他の弟子はすごい優秀でね、成績優秀で自分の言うことよく聞く弟子、まあそれはそれで可愛いんでしょうけど、シロみたいにこう、いやそれはちょっと納得できませんってはっきり言う弟子っていうのもまたやっぱり可愛いし見どころがあると思ってるみたい感じなんですよね。その二人のこの意見っていうかこの議論ねのところ、僕すごい大好きで。
いいですよね、これ、ね、
なんかこういうあのやり取りはこういろんな話で、
うん、
いろんな物語で あ、
うん、
あるじゃないですか、
ね、はいはい、
まあ言ったらちょっとこうそれぞれの人、
うんうん、
人っていう、
うんうんうん、
人なんやけど、
うん、
私の人あなたの人みたい
な、うんうんうん、
話っていう、うん、アムロとシャアみたいなさ、
うんうん、
とか、
あ、まさにそんな感じですね、はい、
こ お互いこうまた
地球連邦が悪いっていうのは分かってるけど、やり方はお前のやり方はちょっとどうやねんっていう感じで戦いますよね、シャアとアムロはね。
お互いまあ世界なり社会なりこうよくなればいいと思ってるけど、そのまあ道筋というか、
なるほど、
それをやるために、それをやるためにこの人を置いてけぼりにしていいのか悪いのかとか、その人を置いてけぼりにするということはでもすることで何かが守られるじゃないかみたいな話はなんかあるやないです か、 なんか難しいですよね。
そうそうそうそう、
いやでもね、このちょっと今の話とちょっと戻っちゃうかもしれないですけど、あの小四郎の気持ちになってこうやってるとですね、小四郎が孔子がね言ってることを、まあ、あなたの陣はこうなんですね、私はこう思います、ってこう冷静に話してられないっていう、もう四郎は孔子が大好きじゃないですか、で大好きであればあるほどちょっとそんなこと言わないでよって思うっていう気持ちがね、もう盛り上がってきますね。
あとこれ読んでて僕が腹立ったのは、あの命かけたのにそんな言い方ないやろみたいな、
はいはいはい、
感じにも見えるところがあって、この何でしたっけ、節也、はいはい、節也っていう人は命までかけたのに、これは人どこの騒ぎちゃうわって言われたら、ちょっと節也の代わりに俺怒んでみたいな感じにもこう読めるところが、面白いなと思ってて、だからどうしてもね、これ白の方に感情移入しちゃうんですよ僕。
絶対そうですよね、そうそう、すごい、またそれをこう煽るんですよね、星がね。
そうそうそうそう特にね、だから若い時に読むとね、あの白の方が正しいって、絶対正しいって僕思ってたんですよ、でもね、今こう改めて読み直してみると、講師の言うこともすごいよく分かるようになってきちゃったんですよね。
マジ
っ
す
か。マジ
マッキーが反論あるみたいな。
あ、どうぞ。
反論つうか、講師の言ってることもさっぱり分からない全然認められない。
認められない。
釈然としなさすぎる。
それは、どんなところ
ですか。中島敦さんのあれに
ハマっちゃ
って、ハマっちゃってますね。
それ、まあ、具体的にどういう感じですかね。
いやでも、だって
例えば
そのなんだっけ、その節也の節だって、悲観は身分がちょっとあったから良くて節也はそんな大した身分でもないで、同じことしてんのに、
まあ、あいつは犬人
だ、あいつは犬人で、そんなダメやでって言われてもなんですかって、それはなっちゃいますよね。
完全に白の気持ちにな
る。完璧白派です
すごいですね、面白いですね
いや
なるほどね、
でもなんか前、バイト先で、なんか店長が、バイトのやつが朝一で、暗い音楽をかけてたんですよ、でもそいつはそれが好きだったからかけてたんですけど、店長が朝ピアって階段から上がってきて、何こんなのかけてんだよつってすげえぶち切れて、そいつがすごい説教されてたんですけど、その時俺はなんで別にそんなにそんな悪いことだと思わなかったんです別に、あそれかけてんだなと思って、でなんで店長そんな怒んねやって思ったんですよ
関西弁だ
それ今ちょっと思い出したんです。
思い出したか
思い出した
彼は店のことを思い、朝にこれをかけるとこの店いい感じになるよねと思ってかけていたのに、店長はそこを話さなかった
そう店長にはさらなる何かその考えがあったんだなと思って
大丈夫ですか
それどういう話です
か俺も今ちょっと全然わかんないです、あのアッキーが講師の言ってることがわかんないっていうのと同じぐらいわかんないです今の話全然わかんない
そう
今この話における誰が
講師が店長で白がバイトの
俺
はまあその第三者だった、あそう白だった、
国を良くするためにって話が店を良くするために
その意思はどうなるんだと、命をかけてまでやったのにって、
ああなるほどなるほど、あなるほど、ね、
そういうことね、
あなるほど分かりました
だ目的としては、まあ、お互い同じなんだけど、うんうんうん、そこのこうなんていうかその経路みたいなもんが違うと、
うんうん、
それは、ま、どちらかがあってどちらかが間違ってるのかっていう問題と、
うんうん、
それと そのやり方っていうものに対しての、
うん、
まあ曲さっきかけた曲って話だったら曲が好きその彼が好きだから店長は嫌いだから、うん、でもそれは目的の話をして目的じゃない手段の話をしてんのかっていう問題っていうのがこれに当てはまるんじゃないのかしら、
う
ん
う
ん、
だ
からこうしてもひょっとしたらなんかその曲好きじゃないからなんかその節夜とかの話をディスってんじゃねえのみたいなことをアッキーは言ってるんじゃない。
あ、はいはいはい、
うん、
なるほど、
うん、
新しい話が
いや違うと思うけどねそんな話じゃないけど構造としてはまあそうなんじゃないかっていうところにアッキーは思い入れをして話してみた。
カオルちゃんにこの本借りて読んだのがもう数年前だと思うんですけど最初に、
はいはい、
でその後ねこのすごい好きだなこの話と思って、
うん
コピーさせてもらって、まあ、何回か読んでたんですけどしばらくまた忘れてて今回のラジオでこれをやるとカオルちゃんが言うのでまた読んだんですよ、
うん、
でその読んでみたら また全然さっきカオルちゃんも言ってたけど全然違うことをいろいろ考えまして、
はい
まあ、1回目に読んだ時は多分みんなそうだと思うんですけどアッキー1回目でしょ今回読んだのが1回目読んだら絶対みんな白になっちゃうんですよ。
なっちゃう
完全に1回目完全に白になっちゃってその後何回読んでもずっと白だったんですけど、
うん、
今回読んだら、
うん
まあ、ちょっと確かに相変わらず白大好きですけど、うん、その孔子がこういうこと言ってる背景がちょっと見えてきたっていうか最初はもう完全に敵だったんですけど孔子がなんで白にここでこう言ったのかなっていうこととか孔子の表情とかがちょっと見えてきたっていうか、
はいはいはい、
感じがしましてね、
うん、
だからなんかそのそういうことをだからその、このしかも中島誰でしたっけ
中島敦さん
の書き方がまた上手に書くなと思ったんですけどね、
はいはいはいはい、
だからこういうことをあのこれすごい短い話じゃないですか
短いですね
もうほんと一瞬で読み終わるんですけど、うん、それでこう読んだ後にものすごいいろんなことをね考えさせられるわけですよ何回読んでも、
はいはいは
い、いろんなことを、だからなんかそのそれでいいんじゃないですかねって
確かにまさにそうですね
自分のね、すごいだから自分に返ってくるっていうか、
うんうん、
何が言いたかったかっていうと、う
ん、そうなんですよなんかあのいい文学ってやっぱりねなんか鏡みたいで自分の内面をなんかすごいこう映し出されてしまうっていうか、うんうん、じゃあお前どう思ってんだみたいなこと問いかけられてるような気になっちゃうんですよね
そうだからさっきのエピソードの後もすごい、うん、じゃあ果たして自分はって考えるじゃないですか、
うん自分はどういう行動を取るんだろうだから自分がその家臣でさなんか悪い王様がいて、うん、下品な王様がいて、
うん、
じゃあ自分はどうだろう命かけていさめるのか、
うん、
それとももうここにはいらないっつって退くのかどっちだろうとかっていうふうにやっぱ考えちゃいますよねこれね
考えちゃいますね、
ね
すごい考えます、
うん、
考えませんか
なんかあとなんか全然あんま人の話じゃないんですけど、
うん、
例えば俺がサークルの、
うん、
あの軽音サークルの先輩に、
はい、
がまあじゃあ師匠だとするじゃないですか、
はいはい
はいはい、
で俺におめえのギターはなんかヘボいんだよとかっつって、
うん、
弾きすぎなんだよとか、
うんうん、
白いんだよとか散々こう言われて育ったわけです
なるほど
でその時もう白であるね俺は、うん、叫んじゃねえと思って、うん、お前何がわかんだよって思うじゃないですか、
はいはい、
でクソがと思って、
うん、
ムカつくじゃないですか、
はい、
でもなんか俺が先輩になったら、
うん、
後輩に同じことを言っている
すごい、ね、
なるほど
言ってたの、
まあ、自分が いるじゃないですか
はいはい、はい、
自分がいる
なるほど
でそれもなんかこうなんていうのその指定の、
うん、
なんていうんですかねもう
あ死の立場になって初めて分かるってこと
というわけじゃないんですけど立場になって分かるてるわけじゃなくて、なんかもう、
うん、
なんか刷り込まれてこう言ってしまう、なんていうんですか。
それって
別にそのなんもうなんか言うのがなんか当たり前になるというか、 なんかその教えを理解してこう言ってるわけじゃないけど、なんかこう同じこう釜の飯を食ったなんか流れでなんか勝手にこう親に似ちゃう的なのがあるなって思って、だそんな俺はそんな素人にはなれないんですかね。
なれないんだ。
そういう講師なんとか十徹みたいな。
それ今絶対なれない
でもあるじゃん、ありません、なんかそういう
の。いやなんかでも私のサークルは逆にその上のやり方でやらないぞって決めた私らの学年が全然逆のことをやっちゃって、あの下の後輩がすごい新人類みたいな感じの見たことない人たちが育ってきて、そこで私たちはこうやられて、そうやっていっぱい言われたりとか、これ聞けこれコピーしろって言われるの嫌だったんだけど、あれを言われるっていうのは意味があったんだなって後で思ったりするみたいな。
じゃあ白いじゃないですか。
ことを
いやだって私ムーさんはそのガンガン先輩からその試練だよとかって言われたのをが嫌だったから下には言わないようにする。
そうか、そうそうそう、だから白い
や私白だもん
じゃないですか。肛門十徹です。
いやだけどそれをやったらだからその言ったら白みたいな人はもう育たないんですよ。なんか別の人たちになっちゃうわけですよ。それでまたこう考えさせられるっていう。あ、
それもなんか深いですね。
そうそう、だからアッキーみたいなクソクソがとか思ってる後輩がどんどんできるわけでしょ。アッキーの下には
まあそう
ですね。アッキーみたいになって世に出ていくわけでしょ。それが実はいいんじゃないかっていう話もね。
難しいよね、
うん、これ。あ、そうそう、思い出した、この話しようと思った。なんかね、だからその今回のこれすごいタイムリーだなと思ったのが、
はい、
白はめっちゃ立てつくじゃないですか。講師に立てつくっていうか、分かんないことは分かんないっていうし、言うこと全部聞くわけじゃないし、でももう講師が大好きでっていうこう弟子っぷりっていうか、が実はちょっと前回の河合次のスケート報告先生の感じにちょっとつながるなと思ったんですよね。
あ、本当ですね、
うんうん、なんかただ何でも教えてくださいっていう態度じゃ全然 ないこの白と次之助っていう2人が私たちに何かを教えてくれているような気がしたんですけどね、うん
うんうん。まあ、設定としてだから次之助も白もこう、うん、まあ、そもそももう持ってるじゃないですか。最初になんか自分を、
はいはいはい、
自分はこうだっていうのをなんか思ってて、うん、自分はこうだが、
うん、
自分はもうこれで終了って思ってなくて、
うん、
で一応自分こうなんだけど世の中どうなんだろうと思っていろんなやつちょっと見に行ってやろうっていう態度じゃないですか。
はいはいはいはい、
だその設定がその設定に自分をすることがまず結構難しいじゃないですか、
うん、はあ、ははあ、そのじゃあ最後にね、
うん、
私たちの大好きな白が死魚のようになるでって言われた白がね、うん、最後どうなっちゃうのかみんな気になってると思うんですけども、
最後はね、うん、これ、まあ、まあその講師さんが予想した通り、
うん
うん、そういうとこにはまっちゃうんですよね、やっぱこういう性格の人ってね、
はあ、
うん、まあ、そういう厄介な国にあのシロさんはやっぱりすごい素晴らしいから、うん、ぜひうちの国 の, そ の, あのちょっと見てくれと、政治を見てくれっつって壊れていって、うん、
はいはい、
でもその国で反乱が起こってしまって、
うん、
あのシロはねやっぱ殺されてしまうんですよ。シロは悪いわけじゃないんですよ。すごいいい政治をしたんだけど、
うん、
その王様のなんかお家騒動みたいなのに巻き込まれて、はいはいはい、
うん、
あのまあ、無残にもあの切り刻まれて死んでしまいます。
はい、
はい、
最後にシロが言った一言がありますよね、
うん、だからこれは、まあ、まあ最後はねこれ、うん、こう切り刻まれてね、
うん、
まあ、講師の一門の人たちはこうみんなこう冠みたいなのかぶってるんですよ、
はいはいはい、
こう紐でこう打って冠みたいなのかぶってるんですけど、うん、それもこう剣でこうピッ切られて落ちちゃうんですけど、
うん、
それを拾って最後の力を振り絞ってそれを拾ってつけて、
うん、
見よ君主は冠を正しゅうして死ぬものだぞと言って死んでしまうんです。まあ、これちょ解説を読むとどうやらこれはそのまあ 講師っていう人は、うん、その霊っていうのね、さっきその先輩後輩を自転車で送り届けるとかもこれも霊だと思うんですけど、はいはいはい、霊っていうその形っていうのをすごい重視した人なんですよ、
うん、
論語っていうか、
うん、
儒教っていうのは、
うんうんうん、
形をそれを霊っていうんですけど、
うん
うん、その霊を教えることがテーマだったみたいで、白みたいな人にはね、白はその 礼儀とかその形はどっちでもええと、
はいはいはい、
うん、勇気と仁がある仁義があればいいんだみたいな、
うん、
人教の人だったんだけど、そういう人にずっと、いやでもそれを培うためには、あんた最初からそれ持ってるからいいけど、それを培うためには礼をきっちりやった方がいいんだよっていうのをずっと教えてたわけですよ、
うん、
だから白にとっては、うん、その講師とのつながりっていうのは、その冠を正しゅうする、その霊を大事にするっていうのをつながりとして持ってたんだろうなっていうことで、
ああ
なるほどと思って、で最後に死ぬときはその師匠の教えをちゃんと守って、私冠を正しくして死にますよっていう、そういう主張だったんだと、あれなんだろうなっていうことみたいですね。なるほどと思いました、ね、ものすごい好きだったんだろうなと、というのを思ってしんどいですよね。それで死ぬともうちょっと僕泣きそうになりましたね、このラストシーンもね。でその追い打ちをかけるように、
うん、
まあ、中国の古いその処刑方法でその切り刻んでそのやっつけたやつを、
うん、
でそれを塩漬けにするっていう、その残酷なその処理方法があるらしくて、
うん、
でその塩漬けにして食べるらしいんですよ。
食べるんですよ
敵をね、
うんうん、
なのでその講師がもう、うん、家にその話を聞いて、うん、家中の塩漬けをことごとく捨てさせたっていう話がね、
うん、
これ式に載ってるらしいですけど、
式
っていうね、
うん
うんうんうん、でその後一切もその塩漬けっていうか、うん、シシビシオっていうのはね、
うん、
は一切食前にはのもうあげなかった、うん、その後一生食べなかったって言われてるぐらい、ものすごい悲しんだみたいですね。まあ、ここに書いてあるんですけど、老聖人は、著立名目することしばし、やがて三千として涙下ったと書いてありますね。まあ、そういうお話だったんですけども、
はい、
まあ、今回はね、
ね、
中島敦の弟子という
単語。重かったですね、今回。
いやまあね、いろいろ考えさせられるあれですからね。でもこれ読んでるとね、快活で。こうなんていうんですか、こうずっと考えさせられるというよりはもうわーって読んじゃう感じですよね、
うん、
みんなで話すと重いよね、
テーマがね実は深いですからね、
うん、その時の気分によってね、また読み方とか切り口も変わってくるしね。
それは本当にいい本ですよね、
いい本ですよね、
うん、まあぜひ自分について考えたい人はこれを読むといい
はい
はい、はい、というわけで今回は中島敦さんの弟子をかおるちゃんがピックアップしてくれまして、皆さんに、はい、と一緒に考えてみました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
お見知らぬ思考も一つにこやかに。
今回は、中島敦の弟子を紹介させていただきました、今回はねこういう感じで進んでいきましたけれども、次回は、西池隆さんのね、紹介される、それを僕もまだ知らないんですけども、それを楽しみにしつつ、
決まってないんだけどね
それを楽しみにして、今回はお別れとさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。また皆さん聞いてくださいね。よろしくお願いします。
こも一つにこやかに願わくばこの先も末永く続く命の限りに。